3月8日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。M3、余命をスコア化、企業の健康診断に活用。M3 は健康診断事業を本格展開します。企業向け健康診断を手掛ける戦略子会社を3月に発足させてサービス提供を始めます。診断結果から従業員の余命を試算してスコアにし、企業や部署内で比較しやすくしました。これまで医師など医療従事者向け事業が主だったのを企業に広げます。社員の健康維持は人材確保につながり、企業の競争力を左右します。企業向けの健康関連サービスの商機が広がりそうです。太る人と太らない人の違いは？食の影響の個人差を解析へ。甘いものを毎日食べているのに全く太らない友人や、飽和脂肪酸を控えているのに心臓病を患った親族は周りにいませんか？このように食べ物への反応は人によって異なりますが、万人に推奨される食事にはその個人差が考慮されていません。ですが、食事に関してアメリカで大規模に行われる新しい調査が、この現状に変化をもたらすかもしれません。有林堂の YouTube、登録20万人超、舞台裏を書籍に。神奈川県を中心に書店を展開する有林堂の YouTube チャンネルが人気です。熱量の高いスタッフや、歯に衣着せぬキャラクターが繰り広げるトークが魅力で、開設からおよそ2年半の2022年12月に登録者数が20万人を突破。2023年2月24日には舞台裏を書いた書籍が発売されました。視聴者が店員に会いに来店するなど、本業に好影響ももたらしています。ハンガー、価格2倍でも需要。透ける家事の時短志向。洗濯で使う物干し用ハンガーの平均販売価格が上昇しています。プラスチックといった原料の値上がりに加え、家事の効率化ができるタイプが売れているためです。一般タイプの2倍の価格でも高機能な商品が人気を集めます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、洗濯の頻度が高まりました。共働き世帯が増え、家事に回せる時間は限られます。洗濯物の取り込みといった時間をなるべく短くしたいとする消費者の意識がにじみます。IT 未経験者に人気の3つの資格。学習時間は意外と短い。IT の人材教育、研修サービスを手掛けるトレノケートホールディングスは、アメリカ Amazon.com のクラウドサービス AWS の2022年のグローバルパートナートレーニングアワードを受賞しました。AWS の技術者養成で世界トップの評価を得たわけです。企業の DX 化が進む中、デジタル関係者の受講者が急増していますが、今人気の IT 資格や課題などについて、トレノケートホールディングスの杉島太斗社長に聞きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、コーヒー飲用研究者。こちらチェックしておきましょう。コーヒー飲用研究者とは、他の研究者の論文に多数引用される論文を執筆した研究者です。科学研究は先人の研究成果の上に新しく得られた知を積み重ねるため、研究者は学術論文の中で参考にした先行研究の論文を引用します。重要な研究成果ほど応用される裾野が広く、高頻度で引用され、評価が高いことを示します。以上が今日知っておきたい用語、コーヒー飲用研究者の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は現在の YouTuber 業界事情について取り上げます。まずはこちらのニュースをお聞きください。 動画投稿サイト YouTube で活躍する YouTuber から収益が減ってきたとの声が相次いでいます。投稿動画の再生回数を分析したところ、人気チャンネルでも特大ヒット作が生まれにくい現状が浮き彫りになりました。動画広告の市場規模は成長が続くものの、 YouTuber 業界は戦国時代に差し掛かっています。ビッグデータ分析のユーザーローカルのデータをもとに、登録者数の多い人気 YouTuber30 組を抽出し、2014年1月から2023年1月までに投稿した動画の累計再生回数を調べました。再生回数は減少傾向です。各チャンネルの2022年の平均再生回数を1として指数化し、全体の平均値の推移を見たところ、2017年8月の 26.5 をピークにじりじり低下し、2020年5月以降は10を下回る水準で推移しています。2017年は専門 IC チャンネルで4人兄弟が奈良公園で鹿に餌をやる動画が累計およそ8億回再生されるなど、何気ない日常の動画がヒットしました。ただここ数年は過去ほどのヒットは少なくなっています。幅広い層のファンを抱えるヒカキンさんも、メインチャンネルの再生回数上位10本は全て3年以上前の投稿です。再生回数の減少は収益に直結します。動画で収益を得る手段として一般的なのは、再生回数に応じて YouTube から受け取るアドセンスという広告収入で、再生1回あたりおよそ 0.05 円から 0.7 円とされています。企業とのタイアップや有料会員の募集などで収入を得る人もいますが、一握りです。登録者数が多く、人気のはずのチャンネルでも再生回数が伸び悩むのはなぜでしょうか。経営学者の中川浩一さんは、チャンネルの増加で視聴者が分散した上、TikTok との時間の奪い合いが起きていると分析しています。2020年以降、アイドルグループ嵐の二宮和也さんや、フィギュアスケーターの羽生結弦さんや著名人の参入が相次ぎました。音楽や将棋、スポーツなど専門分野を生かしてファンを獲得する人も増えています。動画を早送りする倍速消費の時代で視聴者のニーズも変化しています。総務省が13歳から69歳の500人を対象に2021年に実施した調査によると、YouTube の利用率は 88% と飽和感が出てきました。サイバーエージェントが調査会社デジタルインファクトと共同でまとめた調査によると、国内の動画広告市場は2022年に5601億円と前年から3割増え、2025年にも1兆円を超える見込みです。動画広告全体の市場規模は拡大しており、YouTuber の増加による競争やTikTok など他の媒体との時間の奪い合いが激しくなっています。変化の兆しはあります。YouTube の運営元は、2月にこれまで対象外だった1分以内のショート動画への収益配分を本格的に始めるなど、TikTok への対抗策を打ち出し始めました。2人組の YouTuber、ミスタマリボンドの投稿動画によると、ショート動画は収益面では赤字ですが、昔の YouTube っぽい、懐かしいし楽しんでやっていると言います。 YouTuber は日本の小学生が就きたい職業上位に上がっています。自分の好きなことをとことん楽しむ投稿者の姿は子供たちの憧れです。戦国時代とも言われる過当競争をくぐり抜け、人々を引きつけるコンテンツを生み出せるか、時代の変化に合わせた創意工夫がこれまで以上に求められる局面と言えそうです。ということで、今回は現在の YouTuber 業界市場についてお届けしました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと増瀬智恵です。私が住んでいるここ名古屋では、日中暖かい日がだんだんと増えてきて、今日はコートいらなかったかもという会話から、最近春の訪れを感じています。皆様はいかがお過ごしでしょうか？さて、最近のニュースの中で、私は人が感じる香りを瞬時に切り替えられる技術に関するニュースがとても気になりました。芳香装置を製造販売するアロマジョインが、 人の感じる匂いを瞬時に切り替えられる独自技術の用途を拡大しており、エンターテインメントや広告など新たな市場を開拓していく考えだというものです。従来の芳香機では、液状の香料をミストにして空中に広げるため、衣服などに付着して匂いが残ってしまうところを、アロマジョインの製品では香料を細かい粒子にして噴射するので、短時間で匂いが消えやすく、人の感じる匂いを 0.1 秒で切り替えられるんだそうです。このニュースの中で、VR などのエンタメ分野や、小売店のブースなどの広告分野などで活用されていると言及されているんですが、個人的にこの技術、とっても映像広告やデジタルサイネージと相性がいいなと感じながら読んでいました。というのも、映像の種類にもよるんですが、人は香りをつけた物体を注視しやすいという傾向があるということが研究で分かっているんですね。香りがない場合には、映像に映る様々なものに関心が分散し、限られた映像時間の中でより多くの情報を獲得しようとする姿勢や、映像の内容を正確に理解しようとする傾向が見られる一方、香りがある場合は、その香りがする対象に関心が集中します。また、画面の端っこなど、通常注視しづらい位置にある対象にも視線を向けさせる効果もあるといいます。加えて、香り付きの映像は長期記憶にも有効であると示唆されています。そのような研究結果も踏まえて、今回のこの技術は、その切り替えの速さも合わせて、映像広告やデジタルサイネージの分野と非常にマッチしているなぁと考えていました。香りという伝統的だけど新しいメディアの形、情報の形が今後どう展開していくのか、情報を追っていきたいなと思っています。皆さんは最近気になったニュースや気になった技術などはありますか？よかったらコメントで教えてください。さて、先週もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日。担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それでは、あなたと作るヤング日経。今日のお相手は望月こと、マセ智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。